第259回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは小松さんお願いいたします。
はい、今日はですね、アイヌ語弁論大会の話や木村文夫さんの言いたい放題の話の中で、ちょっと思い出したことがありまして、戦争の時代の話なんですけども、アイヌ語弁論大会でですね、今年、日本が戦争で負けてですね、アイヌの人がシベリアに抑留された話があったんですよね。似たような話をですね、日高でも聞いたことがありまして、ロシア兵の人にですね、抑留されたアイヌの兵士の人が服を脱げと言われて、お前は日本人ではないだろうって言われたっていう話を聞いたことがあります。そのロシア兵の人がスラブ系の人だったのか、あるいは北方の少数民族の兵士だったのかはわからないんですけども、そういうことで、ロシア兵の人がですね、アイヌの日本兵をですね、大切に扱ってくれたことがあるんだよっていう話をちょっと思い出してみました。そういうその、記録には残ってない話って大事にしていかなきゃいけないよなと思いながら、ちょっと今日放送を聞かせてもらいました。はい。
はい、ありがとうございます。それではですね、木村文夫さんに今日いろいろ深い話を聞かせていただいたんですけども、言い忘れたこと、またこれだけは言いたいということを、ちょっと時間ございますので、どうぞ。
今日の話にはちょっと関係ないんですけどもね、今古い我が家の写真見つけたもんだから、かやぶきの地形だよね。その頃は昭和30年頃だったんですけどもね、昭和30年頃だったら、俺がまだ6、7歳の頃だったんだけどもね、まだ本来にはコタンコロカムイが通ってきてね、夜にはこの大地震がすごかったんだよね。それが夜しょんべんしに行ったら、そのゴゴゴーって音が恐ろしくてね、中途で家に逃げ込んだことをね、この30年頃を思い出して、いました。そういう時代もありましたよ。今コタンコロカムイがねいなくて、人間の手によって自然を破壊され、自然体系のバランスを崩され、今後どうやって取り戻していくのでしょうかなとも言いながら、今写真を見ながらそう思ってました。はい、
はい、ありがとうございます。コタンコロカムイということはフクロウということです
か。そうです。
でフクロウの存在どうやってわかるんですか。
でっかい鳥だもの。夕方にね、そのポン内にそのザリガニたくさんいたもんだから。
ザリガニ。
それを食べに来るんだよね。
なるほど。
おそらく伸ばしたら2メーター以上あるんじゃない。それってわっさわっさと飛ぶんだよね。
でも聞いたところによると、フクロウって音をしないで飛べるって聞
いた。ポン内から飛び立つときは落とした。
あ、落とした。
逃げるの、逃げるのに、ね。
羽ばたくときは落とす。
そうそうそう。
羽のとこに小さな毛が生えてて、音をしないようになってる。
それは飛び立ってからの話だと思うね。
なるほど。
はい。
そうですか。じゃあ、いい時代だったんですね。
いい時代だね、本当に。
それは島フクロウですか。
島、コタンコロカムイって何フクロウなの。江戸フクロウ。とにかくでかいから。
その当時は、今と違って大木がいっぱい山にあった時代です。
そうだね。だから寝るとこ食べるものがあって初めて
そうですね。
カムイたちは寄りつくわけだから、その頃40年近くになると除草剤が出てきたよね。田んぼを除草する薬が猛毒だったんです。それが田んぼから川に流れたよね。それでフクロウの食べる花カジカが全滅し、すごい魚いっぱいいたんだよね。青土壌って本当にこんな太くてね、そんなのもいなくなっちゃってね、
その太さって大人の親指以上。
もうそんなの、その3倍もあるから。
3倍。なるほど。じゃあ、直径3センチ以上ある
んです。うん、そしてこんな結構長くてね。
あ、どうしようと大きいんですか、
ね、うん。大きいのもいたの。その青道城ってやつがね。それが美味しかったのよ、また。
あ、そうですか。
うん。
私は全然見たことない。そういう大きい。
だって、夏になると朝家出たら晩まで帰ってこないんだから。だから土壌を釣って、ね、昼食にして帰ってくるんですね。
まあ私の小さい頃ザリガニは見たことありますよ。本当綺麗な沢にはいるんだよね、うん、
よく食ったもんだ、尻尾食って抜いてさ、生でカリカリ。
生で
食ったことある。
でもあれは背わた抜かないと中毒になるって
言ってた。うん、それで子供たちにも覚えたんだね。
引っ張れば。
そうそう。
あの、内臓ですよね。エビでもそうですけど、あの背わたさえ取れば、うん、食中毒にならないと。
よく知ってんじゃない？
いや聞いただけ。うちの父の話。あれ焼いて食べればうまいんだ。
うまいうまい。もう焼くなんか、そんな暇なんかない。腹減ってんだから。もう小さいやつならそのままガリガリ食べた。
殻ごと。
うん、殻ごと。
でもいい時代ですね。
いい時代だよ、本当に。
でも私の小さい頃はね、山椒魚っていうのが、あの、ニプタリファミリーランドの近くにある沢にね、いたんです
よ。ああ、いたいたいた。
ちょっと本当綺麗なところにね、で、卵はね、カエルの卵よりちょっとでかいんだよね、山椒魚の卵。だから、団子、団子ぐらいの大きさですよ。あの4本繋いでる団子。
でかい。
それぐらいでかい卵。うん、
その頃はさ、
山椒魚の
卵。土地もきれい、水もきれい、風もきれい。うん、まあ、本内にさ、ホタルがうんじゃうじゃいるわけ。あの、道路脇にもね、街灯いらないぐらい。夢みたいな、ね。
いや、見たいですね。
まあ、先ほどから、ふみおさん、ポンナイって言ってますけど、ポンナイっていうのは小さい沢っていうことですよね。これ、アイヌ語ですので、リスナーの皆さん、ポンナイって言ったら小さい沢ですので、
ぜひとも。どこら辺の地域にあるんでしたっけ、ポンナイ。
ポンナイ。ポンナイってのはあちこちにあって、ポンナイって言うんだよね。
小さい。ふみおさんの言ってるポンナイ。
俺の家のすぐそば。
ああ、なるほど、
ね。そこから、あの、バケツでね、かつん棒で水汲みしたもん。
すごいいい環境で住まれてたんですね。
そうですね。
うん、はい。それでは、千石さんから FM キパウシのお知らせをお願いいたします。
はい。FM キパウシからのお知らせです。FM ニブタミ放送、愛称 FM キパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町ニブタにより、76.1MHz でお送りしています。FM キパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。みんな楽しみに待っておりますので、ぜひどうぞ。お便りの宛先は郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。ルーカーさんとお読みするんでしょうかね。ルーカーさんです。11月3日に千歳で行われたアイヌ語弁論大会板関楼に行ってきました。以前習っていたアイヌ語教室の仲間といつかはみんなで出たいねと話していたものです。ビラトリの皆さん頑張っていましたね。素晴らしかったです。上松由紀さんの生のアイヌ語も聞けましたし、審査委員長がもっとアイヌ語を自分の言語にしてくださいという趣旨のお話をしていました。もっともです。大変有意義な文化の日を過ごせました。皆さん、お疲れ様でした。というようなメールもいただいております。ぜひ、他の皆さんも、どしどしお寄せください。ルーカーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。FM ピカウシ第259回目の放送もお別れとなります。次回は12月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけyou'll be a good job, you'll 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 be a good job